今日は、この椅子の一番後ろにいるあなたに話そうと思ってやってまいりました。主にあなたに話そうと思ってやってまいりましたが、あなたが今一番知りたいこと何ですかって聞かれたら、すぐ即答をするのは難しいんじゃないかと思いますね。一番あなたが知りたいことは何ですか？困る人も多いと思いますが、知りたいことはたくさんありますけれども、ぜひ知りたい、これを知らないと、知らねばならないようなこと、これは昔から言われていることですけれども、人間が本当に知りたいことは2つしかない、このことに比べれば他のことは大したことでもないと言われるような知りたいこと、その一つは神のこと、神とは一体どういう存在、もう一つは自分の霊魂、自分の霊魂が一体どこから来てどこへ行くのか、その二つのことはぜひ知りたいというので、昔から多くの人がこの二つの問題を追求してきて、結局突き詰めていくと、これは神様と霊魂のこと、そのことに尽きるというわけです。で、この二つのことを本当に知りたいと思うならば、これは聖書に書いてあるキリストに従うしかないというのが、これ聖書の教え、いわゆるごく簡単に言ってしまうと、一番大事なことを知るためには聖書に記されているイエス・キリストに従う以外ないというのが、これ聖書の教えと言っていいと思います。で、聖書によりますと、私たち人間の方から神様の方に行く道はないっていうんですね。人間の方から神様の方に至る道はない、神様の方からこちらへ近づいてくれないと、私たちは神様を知ることもできない、霊魂のこともわからないというのが、これ聖書の教えなんですね。一般に宗教の根本問題というのは、この目に見えない神様とこの地上にいる人間と何が結びつけるか、目に見えない神様って目に見えない、私たちはこの地上にいる、やがて滅び朽ち果てていく存在、この限りある人間と永遠の見えない神様と結びつける、その媒体、媒介者、仲立ち、それは一体何かっていうのが、この根本問題と言われている。その媒体の質によって宗教の価値が決まると。教祖様が見えない神様と我々を結ぶのか、何かお地蔵さんとか観音さんとか仏像とか、何が私たちを見えない永遠と結びつけるのかっていう時に、これはその媒体者の質以下によって宗教の価値が決まると。その時に聖書は、それはイエス・キリスト、誠の神である誠の人であるイエス・キリストが見えない神とこの地上の目に見える人間とを結びつける媒体になると。そのイエス・キリストを知ることが神を知ることであり、人間の最も肝心な霊魂の由来と行方とを知ることだというふうに昔から教えられてきているんですね。どうでしょうか。私はここにいらっしゃる、その特に学生の皆さんに期待しているところがあるんですね。それは学校で受ける授業の中のキリスト教概論、この授業をぜひよく聞いてほしいと思うんです。からこのチャペルアワーっていうのもね、なるべく持続的に出席することによって、キリスト教の真髄に少しでも触れてほしいと願っています。と申しますのも、大変もったいないという経験を私はして、この学生、ここに学ぶ学生はちょっと宝の持ち腐れをしているんじゃないかと思うことがよくあるんですね。私はこの明治学院に卒業した方が時々教会にも来ますけども、いろんな機会にお会いしたときに、 この明治学院でキリスト教の概論でどんな授業を聞きましたかと尋ねることにしてるんですね。そうすると卒業してそれほど経ってない学生がほとんど覚えてないです。かろうじて思い出す人が 5% くらい忘れちゃっているのかなと思うんですが、ところが何かきっかけがあると明治学院で学んだキリスト教の概論の話、このチャペルの話を思い起こすことがある。それはどういう時かというと、人生の非常に重要な時期、転機に当たるような時、そういう時に思い起こすようですね。例えば身内の人が亡くなったとか、自分自身が非常に重い病気にかかったとか、あるいは交通事故に遭った、あるいは新しい人生を出発する自分の結婚の時とか、そういう時に明治学院で学んだキリスト教概論の話を時々思い起こすようなんです。実は私がこの場所に立ちますと、私がこの四式して行った結婚式のことを思い起こすんですね。明治学院の出身者はご承知かと思いますけれども、チャペルで結婚式をすることが許されている、申し込みさえすれば大体許可されることになっている、明治学院の出身の学生は。それで私はチャプレンがいらっしゃらない時期が最近ありまして、その間私はその新しく結婚する人を面接する、その2人のカップルを呼んで面接する機会がありました。その学生にも同じように聞きますと、やはりキリスト教概論のことを思い出さない人が多いんですね。この最近はホテルで結婚式を、キリスト教の結婚式をする人が多いんですが、どうも聞くところによると牧師でも何でもない人が四式をやっている、非常に形式化、形骸化しているということが問題になっていますが、明治学院ではなるべくこのキリスト教の結婚式を挙げる人はその結婚の意味をよくわきまえてそれで行ってほしいという願いから、必ずそのカップルを呼んでその準備をすることになって、私はその準備のをすることを命じられたことがあるんですが、その時に私は2人のカップルを呼んで2つのことを考えていただく、いわば一生かけて答えを出してほしいという宿題に質を出しているんですね。その一つは何のために結婚するかと、もう一つはどうしてこの人を選んだかという二つの質問を考えてもらうことになっているんですね。結婚の目的と意味、その結婚というのは別に自分がしたい、一人じゃ寂しいからとか不便だからとか、ただみんなもしてるから世間体をかばかってするとか、好きだからする、一緒にいると安らぐからするとかっていう、そういうものとは違うはずですね。それで結婚の目的は結局最終的には神の栄光のためだという話に持っていくわけです。神の栄光っていうのは具体的には神を愛し人を愛することだと、そのことのために私たちの結婚も意味があるという話になるんですね。でもう一つはどうしてこの人を選んだかっていう質問なんです。それ偶然ではないっていう話をするんです。実際に会った人きっかけを伺いますと、コンパで一緒になったとか、あるいはそのクラブ活動で一緒だとか、それから会社職場が一緒だとか、取引先の人と一緒だったとか、友人が紹介してくれたとか、知人が紹介してくれた、そういうことがきっかけで結婚に至ったという人ですよね、ほとんどが。そうすると人間的に見るとそれは偶然でしかないんですよね。職場が違えば他の人と出会ったかもしれないわけですから、しかしそういう偶然と見える中に神の配材があると。でやはり人間の意思と人間の感情と人間の知性を用いて神が2人を引き合わせたっていうことを話すんですね。運命でもない、 偶然でもない、神が合わせた、これがですね離婚禁止の根拠になってるんですね。なぜ離婚しちゃいけないのか、神が合わせた方だから人間の考えで勝手に引き離しちゃいけない、そういうふうな事柄を話したりするんですけれども、そういう話をしていると多くの結婚する明治学院出身者の学生はキリスト教概論の授業を少し思い起こす、そういえばそんな話を聞いたような気がするっていうようなことをおっしゃるんですね。私はもうちょっとその学校での学びを生かすようにしてほしいという期待を持っているんです、まあ、実際複数の人が一緒に生きていくっていうことは非常に重要ですが難しいということを毎日のように私は思い知らされています。ここの学生間皆さんが人生の極めて重要な時期に神ということが霊魂の行方について、この学校にはそういうことをよくわけまいた先生が随分大勢いらっしゃる、恵まれている環境にあることをぜひ覚えてほしいと、そのことを切に願っております。お祈りいたします。生命の源でいます神よ、一人もなる神すなわちキリストが神様を明らかにしてくださったことによって向こうべき方向を示されました。どうかキリストを全人格的に知ることによって究極的な価値を獲得し、一回限りの人生を不意の少ないものとすることができますように守り導いてください。この明治学院での生活が誠の神を見出す機会となりますように導いてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。